の愛の実現、石橋秀雄牧師です。日本技術教団では教団進歩というこの、1ヶ月に2回発行されます。これは7月の16日発行ということで、先週届いた教団新報ですが、ここに世話院大学の大木秀夫先生がメッセージを寄せてくださっています。今世話院大学の大学院の院長をされておりますが、その前は理事長、また世話院を引っ張ってこられた先生ですが、この先生から食事の招きを受けたということは前にお話ししたことがあります。9月の18日に、食事をしたいということで、通訳院の大学院の、先生の問屋に、招かれて、食事をした、その時にお話しくださったことらがほとんどここに記されています。私は日本基督教団、今回の津波、地震、これをどのように受け止めて、そしてまたどのようにこれを訴えていくかという時に、この奥先生がお話ししてくださったことが非常に心に残りまして、その言葉に励まされて、またそれにその言葉に支えられて、活動をしてまいりました。で、先生がお話しくださったその中で、この墓の中のキリストですね、墓の中に横たわるキリスト、これがここにこう、記されておりますが、宗教改革の時代に、活動したホルバインという画家の絵です。スイスの美術館にこれが、展示されていて、ドストエフスキーはもうこの絵は信仰を混乱させる、信仰を失わせる絵だというふうに言ったいです。すさまじい絵ですね。墓に納められたキリスト、それは口を開けています。硬直しています。刺繍が漂っていくようなすさまじい絵です。最近はインターネットが便利ですね。インターネットで調べましたら、こういう絵が、出すことができました。口を開けているキリスト、硬直しているキリスト、もう目を背けたくなるキリスト、このキリストについて奥先生は土曜日のキリストと呼びました。このメッセージでも土曜日のキリストという題でメッセージを書いておられます。これは土曜日のキリストです。金曜日に十字架に殺された主イエスが土曜日に墓に納められる、墓に納められたキリスト、それは土曜日のキリスト。皆さんあまり見慣れないかもしれませんけども、これから土曜日のキリストという言葉をいっぱい聞くことになるかもしれません。私もこのことはずっと語り続けていきたいと思っています。土曜日のキリスト、それは墓に納められたキリスト、死んだキリスト、この死んだキリストを直視することはできない、目を背けたくなる死んだイエスの姿、まさに今奥先生はこの死のキリストを直視する、この死のキリストを直視すること、それが今私たちがしなければならないことだとお話しくださいました。このことも何度かお話ししたわけでありますが、今までに、まさに今日本は土曜日のキリストのうちにあるというふうにも書いておられます。大地震と津波、すさまじいあの悲劇、まさにそれは土曜日のキリストのうちにある、これは私も強く感じるところです。あのすさまじい破壊の中に土曜日のキリストがおられる、まさに同じように、殺されて命が引き裂かれて奈落の底に 転落する読みに下ったキリスト、その絶望悲劇の中に今日本の社会は生きているのであります。しかし一方それで終わりではない、土曜日のキリストを見つめることが終わりではない、まさにそこから始まる世界が示されてくるわけです。あの津波の凄まじい破壊の中にキリストが、土曜日のキリストが沈んでくださっている、その痛み絶望を背負って沈んでくださっている、このキリストを見つめることから私たちは神様の大きな御業に出会っていくのであります。そこに神様の御業があるはずがないと思えるところに天地創造神様の救いの御業が示されてくるわけであります。大木先生はですね、土曜日のキリストを指し示しながら、この刺繍漂う漂うキリスト、まさにこのキリストは動き運ぶキリストだというふうにも書いてあります。死んだものが動くはずはない、運ぶはずがない、しかしキリストの死は動くキリスト、運ぶキリストだと示されてくるわけであります。ないならばまさにそこに天地宇宙創造の神様の御業がまさにそこにあるからであります。キリストは動いた、蘇られた、そして蘇られるということは運ぶこと、同じ死の中に沈む、絶望の中に沈んだものを運ぶ、神の命の世界に運ぶ、復活の世界に運ぶ、日曜日のキリストへと運んでいく、復活の命に預かるものとして、私はこの死んだキリストが運ばれていく、そのことを私は、聖書から示されてくるわけです。特に今第一ヨハネの手紙を学んでありますが、この第一ヨハネの手紙はこのキリストの御業を力強く私たちに指し示してくれているわけであります。イザヤ書46章を開けなくても結構ですが、イザヤ書46章6節に、私はあなたを作った、私が担い背負い救い出すと、このように示されています。私たちは天地宇宙創造の神様から作られた、作られたものが神様の命を失って罪の中に沈んでいく、神様から離れて沈んでいく、そのことが神様の大きな痛みであります。それゆえに土曜日のキリスト、キリストを使わせてくださって、その罪をキリストが担ってくださり、背負ってください、救い出してくださった、イザヤ書46章の6節は復活のイエス様の救いの御業が示されます。私はあなたを作った、私が担い背負い救い出す、まさに神様が旧約聖書において語られたこの御言葉をイエス様によって成就してくださった、そのことを今では力強く私たちに語りかけていくのであります。今日の聖書の箇所を見ていただきたいなと思いますが、その前に先週学びました実節の言葉に身を向けたいと思います。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽りもうとすることであり、神の言葉は私のうちにありません。神との関係が断ち切られているということが人間の大問題であります。神様との関係が断ち切られていたらどこに救いがあるのか。人間は死んでいく、滅んでいく。神との関係が断ち切られたらもう死んでいく、滅んでいく以外ない。もう罪の底に沈んでいく以外ない。しかし神は罪の中に沈んで滅んでいく人間、この人間の痛みを全存在をかけて担ってくださった、傷んでくださった。神様との関係が断ち切られている罪の故に、それは神様の大問題であります。ですからそのことを痛み苦しみ、神の一人子イエス様が十字架に死んでくださった、それほどに 神は罪を重いものとして受け止めておられる、傷んでおられる。罪がない、罪を軽く見るということは、このように真剣に人間の救いのために全存在をかけてくださった神様を偽りもとすることではないかと問いかけられていたのであります。何としても神様との関係を回復したい、神様の尊い命に預からせたい、神様との交わりに招きたい、その切なる思いがイエス様の十字架の御業に示されています。また墓に横たわるキリストの姿は、罪の中に転んでいく人間の姿でもありました。神はそこに創造の御業を成してくださった、その罪から救い上げてくださった、その死から主イエスはよみがえられた。そして私の弁護者として立ってくださっている。それが今日の聖書の箇所であります。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても恩知のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。罪を犯すことがあります。しかし主イエスは弁護者、もう徹底的に、弁護者という時にこれは弁護士のことを指します。弁護士は徹底して依頼者の側に立ちます。主イエスは徹底して私の側にいてくださる。そして罪を犯してもその罪を包んでくださる。そして包んでくださっていますから、外から見たら包んでくださるイエス様が見えるだけ、人間の罪はイエス様に包まれている。包まれているがゆえに私たちは罪がないものとして神様との尊い交わりに招かれている。本当は吐き出したくなるような罪を犯すものであります。二節を見ていただきますと、この方こそ私の罪、いや私の罪ばかりではなく全世界の罪を償う生贄です。主イエスは罪を償う生贄だと示されています。主イエスが生贄になってくださって私たちの罪を担ってくださった。そして罪の中から、死の中から私たちを運び出してくださった。神様の尊い交わりの中に招き入れてくださった。この私たちの罪は神様の復活の愛に包まれている。私たちはこのことへの大きな驚きを覚えるのであります。私たちの罪はキリストに包まれている。私たちが包まれているだけではない、全世界の罪を償う生贄、また同時にそれは全世界の罪を包んでくださっている。主イエスの復活の御業が示されているのであります。このところが大変私の考えさせられることであります。吐き出したくないような神の前に罪を犯す、その罪が許されて睨まれて包まれている、復活のイエス様に包まれている、そのことによって罪ないものとして清いものとして神様の、神の尊い交わりにいられている。それは私たちの大きな驚きであります。しかし私たちはこの驚きをどのようにこの驚いているか、本当にその技に驚いているか、そのことが問われてくるところであります。三節の言葉を見ていきますと、私たちは神の掟を守るならそれによって神を知っていることがわかります。 まあ、掟を守る、まあ、掟というこの訳されている言葉は神様の命令と言ってもいいかもしれません。神の命令と語られることはそうはありません。聖書の中で掟と示されることはそうはありません。しかしもうこのことは神様の命令だ、この命令に従いなさいと言わずにおれない。神様の御心が示されてくるわけであります。その掟を守るならば神を知っていることがわかります。神を知るということはどういうことであるかということが示されます。神を知るということは土曜日のキリストを知るということであります。墓に納められたキリストを知るということ、どうしてキリストはあのように口を開けて硬直して刺繍が漂うような、もう真正面に見ることができない、直視できない墓の中のキリスト、なぜあのようにキリストは墓の中に横たわってくださったのか、それを直視することから神を知る者となることができるのであります。吐き出したくなるような私たちの罪を背負って死んでくださった神は、これほどまでにあなたを愛しておられる、私を愛してくださっている、その神の愛を知るときに、あなたも愛する者として生きなさい、とにかくこの命令だけは聞きなさい、主が全三代かけて十字架に死んでさったその御業を示しながら、この愛のうちに生きる者となりなさいと懸命に呼びかけられているのであります。4節、神を知っていると言いながら神の掟を守らない者はいつまでもでその人のうちに真理はありません。神を知っている、本当に知っているならば神の掟を守るはずだ、このただ一つ神の命令に聞き従うはずだ、それができないことはできないということは、その人のうちに真理がない、非常に厳しい言葉のように思います。しかし5節6節読んでいきますと、この言葉の深い意味が示されているのであります。しかし神の言葉を守るなら、誠にその人のうちには神の愛が実現しています。神の愛が実現する、これによって私たちが神のうちにいることが分かります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。私たちが神のうちにいる、隣人を愛しなさい、兄弟を愛しなさい、愛しなさいという神の言葉を、命令を聞く者は神のうちにいることが分かると示されています。私たちは神のうちに入れられて生かされています。すなわちどうしても罪を犯してしまうこの私が、吐き出したくなるような罪を主は担ってくださり、にもかかわらず主イエスの尊い愛のうちに包まれて生かされている。私の罪を神様のうちに隠されて包まれて、神様のうちに、キリストの愛のうちに包まれて、罪が包まれて、私たちは神の前に罪がないものとして生かされている。このことへの驚きが私たちを臨時の中に生きるものとして押し出していくのであります。どこにどのように押し出されていくのか、それはまずは私たちの隣人を見る目、 世界を見る目が変えられていくのであります。最初の御言葉に示されておりますように、私たちの罪を罪ばかりではなく全世界の罪を償う生贄です。主イエスが十字架で死んでくださったということは全世界の罪を償う生贄、私に対してそうであったように全世界の罪を償うための尊い神のこの技、キリストの技であることが示されています。私たちはあの人この人を見るときに、この私を包んでいるキリストの愛によってあの人この人も包まれている、まずはそのように隣人を見る心が備えられていくのであります。キリストを抜きにして直接に人を見るとき、私たちはそこには自分個人の感情が湧き起こって怒りや憎しみ、そのような思いが膨らんで人間関係が崩れてしまうということがあります。激しく相手を攻撃するだけの人間になってしまうこともあるかもしれません。しかしキリストのうちに包まれて生きるということは、同じようにあの人もこの人もキリストのうちに包まれている、吐き出すような吐き出したくないようなこの私の罪もキリストのうちに包まれている、だとすればあの人もこの人もキリストのうちに包まれている、このキリストを通して人を見る、世界を見る、そういう生き方へと変えられていくのであります。それがイエス様に従う者の歩みであることがここには示されています。直接にということではなくて、キリストのうちに包まれているものはキリストのうちに包まれているものとして、あの人もこの人もキリストのうちに包まれている、そのキリストを見つめながら生きる、それがイエス様の従う、イエス様に従う歩み、神の戒めを聞いて生きる私たちの歩みであること、そのことが御言葉から示されています。お祈りをいたします。天の神様、聖書の御言葉に教えてくださり感謝いたします。キリストの墓のキリスト、墓に横たわるキリスト、土曜日のキリストに身を向けることが今求められています。そこには絶望的な人間の罪の姿、滅んでいく人間の姿が示されています。しかしキリストが横たわる墓の中、そこに神様は大いなる御業を、天地宇宙創造の御業を成してくださいました。このキリストは墓からよみがえられました。そして吐き捨てたくなるような私たちの罪を担ってくださり、許してくださり、なお罪を犯さざるを得ない私たちをその尊い愛のうちに包んでくださって生かしてくださっている幸いを思い心から感謝いたします。そのキリストの愛に包まれているものとして、私の掟に従いなさい、私の命令に従いなさいと深い愛を持って私たちに呼びかけてくださっています。どうぞ復活の主、愛の主に従って生きるものと楽しみてください。何よりも全てのものが私たちを包んでいる同じ愛によって包まれているということをここに受け止め、キリストを通して隣人に向かい世界に向かうものとして生かしめてください。星ヶ谷教会に新しく来た方々、弓道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。